神様が今日お与えくださっている御言葉に行きましょう。聖書、ヘブライ人への手紙、12章1節から3節、新約聖書416ページになります。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪を金具に捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方は気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。信仰の創始者完成者と題してメッセージをいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙12章の1節から3節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪を金繰り捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。ヘブライ人への手紙の12章の初めのところ、今日の1節から3節もそうですが、このあと13節までのところでは、キリスト者の信仰生活が、長い距離を走り抜いていくマラソンのような競技に重ね合わせられるようにして語られています。キリスト者にとっては自分に与えられている一生の時間がどこへともなく流されていく大河のようなものではなくて、キリストの導きに従って自分の足でしっかりとかけていく長距離走のようなものなのです。長距離を自分の足で歩むなどと聞かされますと、脚力に自信のない人や体力に自信のない人はおじけづくかもしれませんが、心配はいりません。信仰者の生涯というのはどんな時にも決して一人きりになることはないからです。キリスト者というのはキリストのものという意味ですが、その名前通り、主イエスキリストがその生涯すべてにわたって共に歩んでくださいます。私たちが母親の体内に形作られた日から、この地上の生活を離れる日に至るまで、すべての時に伴い支えを与えてくださいます。私たちが主イエスに背を向け、そのために神様のことやキリストの御業をすっかり忘れ果てて、キリスト抜き神様抜きの人生にさまよい出してしまって、主イエスが伴ってくださっているという実感を持てなくなる時でさえ、主イエスはそういう私たちのためになお十字架にかかっておられます。私たちが神様を忘れたり主イエスに背を向けるときには、主イエスの方も私たちという重荷から解放されて十字架から降りてしまうというのではありません。私たち人間の側がたとえどんなに不誠実で不真実であっても、神様の側は ご自身の義による真実を貫いてくださいます。主イエスキリストはキリスト者、ご自身の民一人一人と共に常に歩んでくださいます。私たちが人生の中で何か気に食わないことに出会い、人生を生きることにすっかり嫌気がさして不機嫌に座り込み、あるいは寝転がってしまって歩んでいくことを拒否するときにも、そういう私たちの傍らにじっととどまってくださり、そして私たちが再び力と勇気を回復されて自分で歩んでいけるようになるところまで私たちを担い支え持ち運んでくださいます。ですからキリスト者の生涯というのは自分の足で走っていく長い競争のようなものですけれども、それは決して孤独ではないのです。主イエスが共に歩んでくださるからです。でここにはそんなふうな主イエスが確かに伴っていてくださるのだということを指し示す雲のようにおびただしい数の商人たちもまた共にいるのだと、そう述べられています。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている、そう言われます。このようにおびただしい商人の群れと言われているのは、原文をそのまま訳しますと商人たちの雲に取り巻かれていると、そう書いてありますが、直接にはこれは11章の4節から38節までに語られていた旧約聖書時代の人たちのことです。地上にキリスト教会が誕生する前、それに先立って命を与えられ、主に伴われてさまざまに生きていくことを許された人たちの姿が11章を通して丹念に語られていました。それらの人々のさまざまな試練や苦労、それを経験しながらも、しかしその人生を主に伴われ御言葉に導かれ、慰めと力と勇気をいただいて命名に与えられていた、その人生を終わりまで歩んだ人、人生を生かされ終わりまで歩んだ人たちが商人と言われています。キリスト者には絶えず主イエスキリストが人生に伴ってくださるだけでなく、自分たちよりも先立って主に慰められ勇気をいただいて生涯を走り抜いた商人たちの群れもまたひしめき合うようにして歩んでいく道の傍らに立ち応援してくれるのだと、この手紙の著者は語っています。私たちは事実としてこのようにおびただしい商人の群れに取り囲まれている、そう言うんです。こうしたたくさんの商人たちもまた現在の教会とそこに集うキリスト者の信仰生活を応援してくれている、そういう言葉を聞かされますと、お正月にテレビで見た箱根駅伝の競技のような場面を思い起こせるかもしれません。あの駅伝では各大学の選手たちがそれぞれに10キロ程度の距離を走って互いに速さを競い合いますけれども、ランナーたちが走っていく街道の両側には大手町から箱根まで途切れることなく見物客や応援の群衆が様子を見守っています。そしてそういう人たちの中には、かつて自分もこの同じ道のりを走り抜いたという各学校の先輩たちも多く詰めかけていて、選手たちの苦労や頑張りに対して盛んな声援を送っているのです。走り終えた選手の中には、自分の一人の力ではなくて沿道の声援やあるいは伴走してくれる監督者からの言葉に励まされて、自分がもともと持っていたタイムよりもずっと良い記録で気持ちよく走り切ることができたと振り返る選手がいました。キリスト者の人生というのはまさにあの駅伝競技のようなもので、それぞれに定められている人生の道のりをたくさんの励ましや助けを受けながら辛抱強く、また粘り強く 助けを次の世代に手渡すべく走る人生である、そう言えるのではないでしょうか。で、長距離の道のりを走り抜くためにランナーはあらかじめ鍛錬をして、自分の中から走るのに邪魔になる善悪をそぎ落とし、そして身軽になって走れるような体を作ります。自分自身に注意を向けて、自分がその人生の歩みを終わりまで歩んでいける、そういう体をランナーは作っていくんです。その選手にも似てキリスト者も、自分にまといついている重荷や罪をかなぐり捨てて、人生の目当てとなってくださる主イエスを見上げて走っていきます。で、この主イエスのことが2節には、信仰の創始者であり完成者でもあるというふうに紹介されています。信仰の創始者というのは、原文では最初の導き手という文字が書いてあるのですが、私たち人間が神様への信頼を持って生きていく、その上で主イエスが一番初めの導き手になってくださった、それが信仰の創始者ということなのです。信仰生活と私たちはよく簡単に言いますけれども、私たちが本当の意味で神様に信頼を寄せて生きているのかと考えますと、決してそんなではないと思います。自分にとって都合の良い時には神様に信頼したり従ったりしますけれど、しかしそれがいつも完全にできているかというと、そんなことはありません。もし本当に完全に神様に信頼しきっているのであれば、常に神様の御心を尋ねてそれに従って生きていくはずですけれども、私たちはしばしば神様に従うということを忘れて、自分の思いに任せて行動してしまいます。それはただ忘れたことだと私たち思うかもしれませんが、実は実際には神様の御心よりも自分の判断の方に信頼をしているということなんです。ところが、まさにその点で主イエスは私たちとは違うんです。主イエスは完全に神様に信頼して、いつも神様の御心を尋ね求め、そして神様に従って十字架の上までを歩んでいかれました。まだ地上に誰も本当には神様に信頼する人間がいなかったその時に、主イエスだけは完全に神様に信頼して十字架への道行きをたどられました。ですから主イエスが信仰生活へと私たちを導く最初の導き手なんです。私たちは信仰の創始者である主イエスを見上げて神様に信頼して生きていく。神様に信頼するというのは自分の中にあるものではなくて、イエス様がどう歩まれたのかということを見ながら、そして教えられながら自分もその歩みに合わせていく。そうやって主に導かれて、それぞれに与えられている信仰を生きていくんです。そしてその主イエスは信仰の創始者であるだけでなく完成者だと言われています。で、この完成者という言葉は新約聖書全体の中でここだけにしか出てこないユニークな言葉ですが、そこに書いてある文字を原文でそのまま読みますと、終わりまで導いて完全にするものという文字で書かれています。主イエスは心の底から神様に信頼しきって生きる、そういう人生がどういうものなのかということを最初に生きて示してくださった創始者であると同時に、主イエスから神様に信頼して生きる生き方を示されてもです、信仰を教えられてもなお しばしば自分の判断や考え方の方を優先させてしまいがちな私たちに、最後まで伴ってそして繰り返し御言葉をかけてくださり、完全に神様に従う在り方へと私たちを導いてくださる方なんです。ですから終わりまで私たちを導いて完全にするもの、信仰の完成者というふうに言われるんです。 信仰の完成というのは、主イエスが私たちと関わりなくご自身の中で完全な信仰を生きておられるということではありません。あるいは私たちに関わりなくどこかの場所で主イエスに素直に従う従順な人たちを相手として、その人たちと信仰を完成させるというのでもありません。まさしく不従順で不信仰な私たちのもとにやってきて、そして私たち一人一人の人生を用いて神様の前に生きる信仰者として私たちを作り上げ完成してくださるんです。主イエスは御言葉をかけてくださり、心の底から神様に従うことの方が正しいのだと私たちに特進させてくださいます。たとえ今現在の私たち自身の在り方の中に固くななところがあって、教えられてもなお神様に従えないというところがあるとしても、しかしそれが分かったときに、そういう自分中心の在り方がいいのだと居直ったりするんじゃなくて、気がつくと神様に従うより自分自身の思いや考えを先立たせている、そういう固くなさに気づいて悲しみ、気がついたことについてはここから神様に従って生きるものになろうという新しい生き方をきたらせてくださり、私たちの命を終わりまで導き持ち運んでくださる。それが主イエスが信仰の完成者だとここに言われている事柄なんです。辛抱強く何度でも私たちに語りかけて、神様に従って生きることの道理を分からせてくださり、私たち本当の悔い改めに至らせて、新しい命、新しい生き方の中へと絶えず導いてくださる方なんです。そしてそういう主イエスに伴われているからこそ、キリスト者は決して孤独になることはありません。私たちが主に背を向け、そのために自分としては主が共にいてくださることが分からなくなって孤独なのだと思い込んでしまうような時にも、なお主は私たちのすぐ背後にいて私たちを支え、忍耐強く持ち運んでおられます。で、この手紙の著者はそういう信仰の創始者、完成者となるために、主イエスがどういうことをなさったかということを語っています。すなわち主イエスご自身の個人的な喜び、普通に私たちが幸せと呼んで心を寄せたがる諸々の事柄を断念して十字架への道をたどられたのだということが述べられています。2節の途中からです。このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。ご自身の前にある喜びというのは、普通に私たちが心を寄せる喜びということです。もしも主イエスが十字架への道を歩まないで、ご自身にとって都合よく嬉しく思えるような事柄の方に心を躍らせて、そちらに歩んでいき自分の気ままに歩もうとすれば、そういうことができる可能性だってなかったわけじゃないということが語られています。で、事実世の中の人間というのはみんなそういう自分の求める喜びの方に思いを向け、それを追いかけ自己実現に励んでいくうちに、あっという間に人生を過ごしてしまうということが起こっているわけです。しかし主イエスはそういう自分本位の喜びに生きようとするのではなくて、十字架への道を忍ばれました。恥をも厭わないでと言われていますが、この恥というのは十字架にかけられたときに、主イエスがすべての衣服を剥ぎ取られて全裸の状態で貼り付けにされたことを指していると言われています。まさしく主イエスは人としてのすべての尊厳を剥ぎ取られて十字架におかかりになったのでした。そしてその状態の中で主イエスはなおひどく痛めつけられ、破壊され、ついにお亡くなりになります。けれども、そんなふうに主イエスが すべての辱めと苦難を耐え忍んで十字架にかかってくださったからこそ、私たちには罪の許しがもたらされ、新しい命が与えられました。それは主イエスが受けた苦しみというのは、そのすべてが元はといえば私たちの罪を引き受けたものだったからです。私たち自身が実は最後には丸裸にされて、どんなごまかしも通用しない形になって、そして自分がどう生きてしまったか、どういう罪を背負っているかということを白日のもとにさらし出され、そして刑罰を受けなければならなかったんです。で、その刑罰を主イエスが身代わりとして受けてくださった。主イエスが辱められ、理不尽に扱われ、苦しめられてお亡くなりになったことで、実は私たちの罪はすべてイエス様が背負ってくださったために、私たちにとっては罪すべてが清算されたということになります。主イエスが成し遂げてくださった十字架の御業によって、私たちは罪がありながらもそれを清算されて、神様の御前に清いものとされ、新しい生き方をするスタート地点に立つことができるようにされているんです。キリスト者の人生が駅伝選手やマラソン選手のようだと申し上げましたが、キリスト者がめいめいの競争を走れるようにされていく、そのスタート地点に立つことができる資格というのもまた、実は主イエスの贖いの御業の結果、与えられているものなのです。だからこそ私たちは信仰の創始者であり、また完成者でもある主イエスを見上げて、その御言葉に絶えず導かれ、招かれながら、人生を走る者たちとされています。十字架による贖いの技を果たされた主イエスは、その苦しみ、刑罰というのは、もともとがご自身の罪によるものではなかったので、その刑罰を受けて、務めをすべて終えた後は神様によって復活させられて、天上の神様の御座の右側に座っておられます。で、これも、ただ神様と等しい方だから隣に座っているというのではありません。主イエスは天の神様の傍らにあって、絶えずご自身がおかかりになった十字架の出来事を指し示しながら、神様に私たちのことを取りなしておられるんです。というのも、私たちは主イエスが身代わりになってくださり、贖いによって清いものとされたと言ってもです、実際の私たちのありようというのは、繰り返し神様を忘れ、自分の思いを先立たせて愚かに生きてしまうということをしているからです。私たちが愚かなあり方を繰り返すたびに、神様が当然ながら悲しみ憤られます。その神様の傍らにあって、主イエスがご自身のかかった十字架の出来事を指し示しながら、私たちの愚かさを取りなしてくださるんです。神様の玉座の右に主イエスが座っておられるということには、そういう意味もあるんです。そして私たちは、そういう主イエスの救い主としての働きがあるのだということを繰り返し聞かせてもらい、神様の民の一人とされている、そのことを喜び、感謝を持って罪を犯しがちな愚かさから離れていくような、そういう人生を今実際に生きるようにされています。主イエスが私たちのために十字架にかかってくださり、救いの御業が果たされている。そして、その取りなしの中に自分が生かされているということを繰り返し聞かされながら、それにふさわしく生きようと私たちも努力をするんです。で、この主の取りなしの中に自分が生かされているということが聞こえなくなるときには、私たちにとって信仰生活というのは途方もない苦行のように思えてしまいます。主イエスが取りなしてくださっている、そしてまた主イエスが御言葉をかけて私たちを招いてくださっている、だから私たちは信仰生活を生きることができるのであっ て、もしも自分自身の力や情熱によって自分の信仰を守り、神様の方に身を向けて生きようとするならば、それは絶望的な取り組みになってしまいます。なぜなら、私たち自身の中にはもともと神のためにふさわしい善良さも、あるいは自分から神様の方に向き直って従い続けることのできるような情熱も力も忍耐もないからです。そういう哀れな罪人であった私たちのために、主イエスは恥をも厭わないで、すべてを剥ぎ取られて十字架におかかりになり、私たちの受けるべき裁きをすべて引き受け、十字架の上で罪を清算してくださったのでした。そしてその主に従って懸命に走るのがキリスト者の生涯であると、ここに述べられています。で、この主に従っていく生活が、この古代の長距離を走るランナーの姿になぞらえられているということに、心を止めたいと思います。このランナー、古代の人たちというのは長い距離を走り抜くために自分の贅肉をすべて削ぎ落とす、そして実は競技で走るときにはその人もまた裸になって走ったんです。私たちにとって神様のもとに向かって走っていく歩みというのは、自分の身を飾ってキリスト者らしく見せて生きていく、そういう生活ではありません。私たち自身が本当の裸の自分自身になって、そして裸になってくださった主イエスキリストが共に歩んでくださる、そういう中でイエス様によって神様の方に従っていく、そのことはどういうあり方なのか、イエス様を見上げ、イエス様の言葉に導かれながら、私たちもまた罪や重荷といったいろいろな贅肉をそぎ落として、本当に身軽になって、そして神様に愛されている一人の人間として神様のもとに向かっていく、それが信仰生活です。私たちはそういう競争を生きるようにされている。そしてまたその競争を私たちに先立ってきた大勢の人たちも、私たちのことを見ていて応援をしてくれている。ヘブラ人への手紙の12章の最初にそのように語られていることを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは本当にしばしば自分の素の姿を偽り、ごまかし、見せかけだけの人生を歩んでしまいがちであることを思わされます。しかし、そういう私たちのもとに主イエスがやってきてくださり、ご自身のすべての尊厳を剥ぎ取られた形で、私たちの罪をその身に引き受けて苦しまれ、また亡くなってくださり、そのような形で私たちの罪をすべて清算し、私たちには新しい人生、主にある新しい命、生き方を与えてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが自分に与えられている人生の時間、また私たちに与えられている宝を主のために用いることができますように、そのようにして主イエスキリストが私たちを本当に深く愛し、また共に歩んでくださる方であることを表しながら生きる、そのような幸いなものとしての人生を私たちにお与えください。私たちはしばしば主イエスの声が聞こえなくなり、そしてあなたの姿も見えなくなって、自分の思いに任せてさまよい出してしまいがちですが、どうかそのような時にも主イエスがまた私たちのそばにいてくださり、御言葉を持って私たちをあるべき姿へと導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。